テヤの信徒への手紙6章14節から17節新約聖書351ページです。ガラテヤの信徒への手紙6章14節から17節新約聖書351ページです。それではお聞きください。しかしこの私には私たちの主イエス・キリストの十字架の他に誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。このような原理に従って生きていく人の上に、つまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるように、これからは誰も私を煩わさないでほしい。私はイエスの焼き印を身に受けているのです。アメン。宣教十字架の他に起こるものなしと題しまして、末盛先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。今朝も受難節のこの礼拝の中、主の十字架の御元に招かれたことを心から感謝し、共に祝福の挨拶を持って始めましょう。お隣の方と祝福の挨拶をしましょう。祝福します。皆さん、お一人お一人を祝福します。感謝します。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心からこの朝を愛する皆様と共に迎えることができました幸いを感謝いたします。受難節の中、3週目の礼拝をこのようにして迎えることができました。多くの困難があり、また肉体の弱さを覚える、そのような中にあって、また災いの中にあっても、主がこの場所を守ってくださり、この礼拝をあなたが守り祝してくださり、今日私たちがあなたの御前にただありのままの姿で出ることを許してくださり、心より感謝いたします。どうぞ今日この礼拝を通して、語られる御言葉を通して、十字架の深いあなたのご愛を知ることができますように、千回読んでも涙が溢れるほどに、イエス様、あなたの深い深いこの十字架の愛を、御座を捨てて私たちのもとに、罪を許すために私たちのもとに来てくださり、また今もなお血を流し、私たちを罪から救い、永遠の命を与えてくださっているあなたを、この朝仰ぎ見るこの時となりますように、祝福してください。ただあなただけに全てがあります。ただイエス・キリストだけ、ただイエス・キリストだけ、ただあなたの十字架だけをこの朝仰ぎ見ながら、豊かな恵みに預かる時となりますように、導いてください。ライブ配信を通して聞くお一人お一人の上にも、ひとしきあなたの恵みがありますように。また今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、辞める者たち、またお仕事の中にあるお一人お一人、また私たちが愛する祈りに覚えている者たち、主をどうぞその場所にあってあなたが覚えてくださり、ひとしきあなたの恵みと憐れみを注いでくださいますように、心よりお祈りいたします。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞあなたの本当に血潮の中で宣教がなされますように、あなたの血潮が流されるその中で、あなたの御言葉が語られますように、ただそれだけを願います。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。 ぐしゅんぐしゅんという鼻の音がですね、今日は一段と聞こえるのは花粉のせいか受難の恵みのせいかですね、わかりませんけれども、今日も本当にひとしき主の憐れみと恵みの中で受難節の3週目を私たち迎えました。またいよいよ今週の土曜日から聖会が始まろうとしております。ということは40日の祈りがいよいよ満ちようとしている、この朝私たちまた共に十字架のもとに招かれたこの幸いを心から覚えたいと願います。詩編の御言葉を今朝中心に読んでいきたいと思いますけれども、詩編の51編新共同訳の12節を読ませていただきます。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。この40日間祈る中にあって、また聖会を前にして、改めて私自身の祈り、また求め、告白として、今朝この詩編の51編の12節、神よ、私のうちに清い心を創造してください、新しい確かな霊を授けてください、御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。このような祈りが込み上げてまいります。今皆様においても、この40日の祈りの中、また受難節の中、十字架の恵みが、御言葉が語られる中にあって、私たちもまた今日、私に清い心を創造してください、先ほど霊宣教書の祈りの中にもありました、どうぞ砕かれた心をあなたに捧げることができますように、今日悔い改めのこの御言葉を取り継がせていただきますけれども、この詩編51編、今度ですね、聖会において土曜日日曜日と青年たちが賛美してくださいます。私の大好きなプレイズ賛美の一つでありますけれども、今日その前座としてですね、この御言葉を語らせていただいて、共に賛美をすることができればというふうに願います。この詩編51編の御言葉は大変有名な御言葉で、悔い改めの賛歌、ダビデの悔い改めが語られている、また祈りが捧げられている賛歌として、この一編、また32編、とても有名な御言葉の箇所であります。私たちが悔い改めというふうに聞くときには、まずどのように私たちの心が動くでしょうか。さっとですね、心の扉を閉じたくなる。いや、別の日に御言葉聞きたかった。そのように私たちは悔い改め、このように語られるときには、非常に私たちの心は固く、また緊張を覚えるものであります。でもこの詩編の御言葉を読んでいくときに、何度となくこの箇所の中に書かれている言葉があります。それは喜びという言葉です。悔い改めがあり、この詩編の賛歌が素晴らしいのは、リバイバル、私たちが祈っているリバイバル、この全てが記されていることです。つまり罪の悔い改めがあり、罪の許しがあり、血潮による清めが語られ、聖霊の油注ぎが語られ、また宣教が語られ、そして賛美が語られ、献身が語られている。私たちは今この残りの中、また受難節の中にあたって、この詩編のダビデの祈りを私たちも共に祈るものとなりたいと願います。今日のこの箇所、今読みました12節、私のうちに清い心を創造してください、御霊によって私たちのうちを新しくしてください、そして確かな霊によって私を支えてください、また救いの喜びをもう一度私たちに味わわせてください。この後続く 15節、口語訳ではですね、今日たびたび口語訳の訳を皆さんに紹介させていただきたいと思いますけれども、14節、新共同訳の14節ではですね、この後の15節、口語訳では13節になりますが、この後の御言葉には新共同訳では書かれていませんけれども、そうすればこのように書かれているんですね。私のうちに清い心を創造してください。聖霊の油で満たしてください。救いの喜びを味わわせてください。そうすれば、私は、咎を犯した者にあなたの道を教え、罪人はあなたに帰ってくるでしょう。つまり、悔い改めの告白とともに、私のうちに清い心が創造され、聖霊十万の恵みに預かり、私が救いの喜びを再び味わったなら、そうすれば私は出かけていって、この福音を、この御言葉を、この主の憐れみを語り伝えていきます。悔い改めは宣教の始まりです。心が砕かれる時が宣教の始まりであるということです。逆に言うならば、心が砕かれなければ、私たちに本当の恵みの悔い改めが私たちのうちに起こらない限り、私たちのうちには私を用いてください。そうすれば私は宣教しに出かけていきます。このようにならないということです。ただ教えを聞いているだけ。私たちはそれこそ何回も、毎年毎年、信仰生活がもう何十年続けば、毎年クリスマスがやってきます。毎年受難節もやってきます。毎年巫女が暗闇にお下りになったことを聞きます。会話桶なんだ、私たちの現実は会話桶なんだ、これを聞きます。そして恵まれますけれども、それから2ヶ月3ヶ月が経った受難節の今、私たちはどうでしょうか。また再び主の恵みが降り注がれなければ忘れてしまうんです。主の恵みが降り注がれなければ、私たちが罪のどん底から救われたこと、私たちがまだ何も知らないその中にあって、主が私たちのために取りなし、十字架の贖いを成し遂げてくださったこと、私たちはすぐに忘れてしまうものであります。そして宣教、世界宣教、福音宣教、愛する者たちの救い語られるけれども、一向に自分の身になってこない。すなわち自分たちが心から動かされていかない、このような現実が私たちのうちにもあるのではないでしょうか。詩篇の御言葉、今日51編を読んでいく中にあって、今回私自身が学ばされました。口語訳では6節になるでしょうか。新共同訳では8節ですけれども、新共同訳ではですね、あなたは秘儀ではなく誠を望み、秘術を排して知恵を悟らせてくださいます。なんか非常に難しい言葉です。秘儀、秘術、あまり私たちの馴染みのない言葉ですけれども、これ口語訳で読みますと、6節、見よ、あなたは真実を心の内に求められます。あなたは私たちの真実を求めておられます。主は皆さん、私たちの取り繕った姿ではなく、私たちが立派な信仰者として立っている時に見せかけの姿ではなく、主が私たちに求めておられるのは真実な心です。真実とは何でしょうか。偽りがないということです。つまり私たちが苦しい時には苦しいという姿、 悲しい時には悲しいという姿、主の御心がわからないという時にはわかりませんという姿、あなたの十字架が語られてもわからない、宣教が語られても私の心が動かない、その姿を主はありのまま主の御前に差し出すこと、これを主は求めておられる。主は真実な私たちの姿を求めておられる。ダビデは大きな罪を犯し、神様の前から退けられるような、そのような題材を犯したことを通してこのことを知ったんです。ダビデ王は立派な王様でした。人々に対しても寛容があり愛があり、人々は王様を親しみ王様を信頼し、多くの人々に信頼を受ける王様でありました。ご存知のように主を恐れる人でありましたし、主を愛する人でありました。けれどもダビデは大きな罪を犯しました。新共同訳詩編の51編の2節にこの詩編が書かれた背景が記されています。ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデの元に来た時、サムエル記下の12章お開きになる方は496ページです。サムエル記下の12章1節から預言者ナタンがダビデのもとに使わされてきた箇所が記されています。この時どのようなことが起こったのか、この出来事が起こる前の年にはたくさんのこの敵国であった者たちをダビデは一掃し、非常に強い兵士としてまたその戦いを勇敢に戦い抜き勝利を得ました。明くる年事件が起こりました。ダビデはこの時兵たちと共に戦場に行かず王宮にとどまっておりました。この時自分の兵士であるウリアの妻が水浴びをしていました。その姿に心惹かれ、目が奪われ、ダビデは姦淫の罪を犯していきます。このバトシバを自分の床に迎えました。ダビデはそれが自分の愛する兵の、しかも自分のために戦いに行っている兵の妻であるということもよく知っていました。しかしダビデはその持っていた欲望に打ち勝つことができずに姦淫の罪を犯しました。さらにはこの罪を隠蔽するためにウリアが激しい戦場に行って死ぬように、そのように呪詛たちにお願いをしました。問題なくこのことがなされていくように、激しい戦場に使わされたのだから、そこで兵士が死ぬことは当然のことです。そのようにして自分の罪がバレないように隠蔽をしました。そしてある時預言者ナタンがダビデのもとに使わされてきます。今日今共に開いていただいた496ページ、サムエル記下の12章です。一節、主はナタンをダビデのもとに使わされた。そしてダビデにナタンは例え話を始めます。ある男には多くの羊や牛が与えられていた。その男は大変豊かであったけれども、一人の貧しい男にはたった一匹の羊しか与えられていなかった。この男はこの羊をこよなく愛していた。自分の娘のように愛していた。ある日豊かな男に一人の客があり、その客をもてなすために自分の羊や牛を差し出すのを惜しみ、 この豊かな男は貧しい男がたった一匹持っていた子羊を取り上げてお客に振る舞ったんです。ダビデはこの話を聞いたとき、ダビデはとってもいい人です。ダビデはこのナタンの言った意味を深く理解し、その男は死罪に値する、その男はひどい男だ、自分は豊かでたくさんあったのに貧しい者の羊を取って他の人にやったなんて、その人のやったことは死罪だ、そのようにダビデは言いました。その時ナタンはダビデに向かって言いました。その男はあなた自身だ、その豊かな男はあなたのことだ、貧しい男から一匹の子羊を、大事にしていた子羊を奪ったのはあなただ。ダビデはこれを通して自分自身の深い深い根っこに潜んでいたその罪を知ることになりました。そしてその中でこの今朝ともに開きました詩篇が書かれています。神様への賛美と祈りがこの時に書かれています。ダビデはこの大きな罪を通して、主は真実を求める方であることを知りました。主の御前に取り繕ってきた姿、立派な信仰者として立派に主を恐れ敬い仕えてきた、また兵士たちにそのように生きてきた、その姿ではなく、罪を通して主が本当に求めておられることは、自分自身が砕かれた心を持って主の御前に全身全霊を捧げること、すべてを知っておられる主にありのままの姿を捧げていくこと。ダビデはこの時にその一つの、この実際には一つだけではない、カインの罪、殺人の罪、様々な罪をここで犯しましたけれども、ダビデがこの時に知ったのは7節です。新共同訳51章の7節です。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。ダビデが自分自身が犯したこの罪を通して神様に教えられたこと、それは自分はこの罪を犯したから罪人なのではなく、今回カインの罪を犯したから罪人になったのではなくって、いや、私は生まれた時から罪人だったんだ、母の胎に身ごもっている時から、この地に産み落とされた時から、赤ちゃんの時から罪人として私は生まれたんだ、私は根本的な罪人なんだ、このことをダビデが知ったのであります。そうです、私たちは何か一つの罪を犯したから罪人になるのではありません。私たちは生まれた時から罪人として生まれているんです。ダビデはこの時兵と共に出ていけばこのカインの罪は犯さなかったかもしれませんけれども、だからダビデが罪人ではないわけではありません。しかしダビデはこの一つの罪を通して自分の根っこに潜んでいる罪が暴かれることを通して自分の現在というものを知ったのであります。何をしたからではない、自分はもうそのすべてが罪深いものなんだ、全く私自身が罪に汚れているんだ、そのようにして生まれてきた罪人なんだ、皆さん、これが悔い改めです。これが主の御前に光り照らされた者の告白です。あれをしたこれをしたじゃない、私の本来この姿そのものが罪人であるんだ、そ そして神はそのありのままの姿を求めておられるんだ。それゆえダビデはこのように告白しました。9節で、新共同訳9節、ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように私を洗ってください。雪よりも白くなるように私のこの罪を、この一つの罪を取り除いてくださいではなく、私のこの罪を、現在的なその身そのものが罪の中にあるこのものを根っこから、私をあなたの血潮で清めてください。雪のように白くしてください。先ほど読んだ12節の御言葉です。神よ、私のうちに清い心を創造してください。ダビデはこのことを通して、自分の力では、自分の勲では清い心を創造することができないことを知りました。自分のその罪の姿を通して、もう根っこから汚れている自分が、自分の力で自分で頑張ったところで自分を清くする力はない。パウロが言いました。欲する善は行わず、欲しない悪を行うんです。こうしなければならないことは分かっています。愛するべきことは分かっています。許すべきことも分かっています。憎んではいけないことも分かっています。裁いてはいけないことも分かっています。主を信じなければならないこと、主は信じるべきお方であることも分かっています。主の大宣教命令の中で、私たち教会は世界宣教をし、そのために私たちの心はいつも熱く燃やされているべきことも分かっています。でもそのようなものは、私たちを、人生を捧げてでも、命を捨ててでも、主のために出ていく、主のために仕えていく、教会のために全てを捧げていく、そのような清い思いは私の内からは出てこないんです。ダビデはその現在を知ったんです。私の内はもう真っ黒いんです。どこを叩いても私の口からは良きものが出てこないんです。その姿をダビデは知りました。敬愛するこの玉川教会の初代の牧師先生である青梅の大谷忠信先生が、ある時一年目でした私に、先生がこのようにおっしゃったことがあります。あなたは自分自身に失望したことがありますか？あなたは自分自身に失望したことがありますか？このように牧師になって一年目、大谷先生が私に聞かれました。私はその時に、あります、失望したことがあります、いや今も失望しています、けれども私はそのことを言いながら、また大谷先生の話を聞きながら、あ、まだまだ私には失望風なことはしてるけれども、本当に自分自身に絶望するその経験が私にはまだないかもしれない、そのようにその時思わされました。なぜでしょうか？自分に頼ってるからです。自分に失望したと言いながら、まだ自分に期待してるからです。この間かな宣教師が尊い聖霊をしてくださいました。一角のものだとまだ自分が思っている、自分は罪人だ、クリスチャンであればそのことは分かっています。でもそれが本当に自分の内側から出てきているかどうか、大谷先生がご自身の戒心の証をしてくださいました。大谷先生はご存知の通り、牧師家庭で育ち、クリスチャンホームで育ち、クリスチャンとして救いに預かりながら、子供の時から御言葉の中で、教会の中で歩んできました。けれども 自分自身が牧師として立っていくときに、自分自身のうちに全く愛がないこと、自分自身のうちに全く良きものがないこと、何も自分が変わってないこと、そして先生はこのようにおっしゃってました。吐く息さえ黒い、自分はその罪の汚れの中でもう吐く息さえ黒いんではないか、そのように自分の罪が示されていったとき、先生は泣きながら主に祈ったそうです。助けてください、もし主が本当に生きておられるなら私を作り変えてください、私を根っこから新しく作り変えてください、そしてもしそれが明日の朝なされていないなら私は教会を出ていきます、もうクリスチャンをやめます、そのように夜を徹して涙を流し祈られたそうです。そしてその後、その時大谷先生のうちに聖霊のバプテスマが与えられ、聖霊の満たしが与えられ、先生がそこから夫の悔い改めから全く自由にされていった、聖霊に満たされ、喜びに満たされていった、解放されていった、その救いの喜びに先生はその朝心躍りました。そしてその朝、朝明け方、先生が窓を開けた時に鳥が飛んできたそうです。そしてその鳥に向かって先生がですね、あら小鳥ちゃんおはよう、そのように言ったそうです。そういう先生では全くなかった、幼稚園に子供たちがいてもうるさい、早くあっちに行ってほしい、そのように思っていた。小鳥ちゃんを見ても、あ小鳥ちゃん、あなたはなんて可愛いんだろう、おいでおいで、そのような思いは今までなかったけれども、聖霊のバプテスマに預かって全く新しい命に生かされたとき、キリストの命に満たされたとき、被造物のすべてが美しい、すべてが愛おしい、子供たちが愛らしい、そのように変えられていったといいます。そして幼稚園の先生たちがその後の先生の姿を見て、おいでおいで、子供たちにおいでおいで、そのように言った先生のその姿を見て、どうしたの、ちょっと気持ち悪いぐらい、それぐらい先生が変えられていった。そしてそこから先生のうちに本当の宣教の情熱が、これを伝えたい、私はこの十字架の福音を、この罪の許しを伝えなければならない、そして友人たちのところに行って福音を伝えたそうであります。ある平池先生の友人は同じような体験をされて、聖霊のバプテスマに預かった朝、このお漬物ですね、日本ではこのぬか床がありますけれども、このぬか漬けをですね、この朝こねていたそうです。そしたらその手にですね、ウジ虫が張ってきた、この臭い臭いこのぬかからですね。そして普通だったらこれを払いますよね、いやーって払う、でも聖霊十万のその先生は、あらウジ虫ちゃんかわいいわね、このようになったそうです。何を言いたいかというと、私たちがこの悔い改めということ、私たちが本当に聖霊の恵みに預かって、私たち一人一人の罪が示されて、ああ私はもう吐く息ほどくらい、このような本当に自分自身の現在を知っていくこと、これが主の恵みであり、私たちが本当に新しい命に生きる、キリストの命に生きる、新しく創造されるこの恵みであるということです。その時から私たちの宣教が始まるということです。リバイバルと世界宣教、今私たちは祈り、今度の土曜日から聖会が行われていきます。どうか主を、私たちに何よりもまずこの恵みを与えてください。砕かれた心を 自分ではどうすることもできませんけれども、今私自身が本当に吐く息さえ黒い、私のうちから何も良きものが出てこない、この恵みに預からせてください。そして主よ、雪よりも白くしてくださるあなたの十字架の血潮を大胆に浴びることができますように、あなたの十字架のもとで血潮を浴びさせてください。根っこの根っこまで私たちのあなたの清い血潮に私たちを預からせてくださって、私たちを根っこから新しく作り変えてくださいますように、そしてあなたの宣教のために私たちをいよいよ新しく作り変え用いてください。この真実な祈りを主に捧げていきたいと願います。主は私たちの真実を願っておられます。わからないならわからないです。その告白を主は願っておられます。あなたの十字架を私に教えてください、その告白を主は願っておられます。最後にガラテヤ書を共に開いて終わります。この十字架の恩寵を新約において誰よりも知った人がパウロであったと思います。神に正しきと思って生きてきたパウロ、神に忠実だと思ってきて生きてきたパウロ、けれども使徒言行録9章でダマスコで聖霊の光に満たされて、サウロサウロなぜ私を迫害するのか、正しいと思っていた自分の姿は全く根っこから間違っていた、神を犯すもの、神を迫害するものであった。そのことを知ったパウロは、この罪から誰が私を救うことができるだろうか、その罪を知ったパウロは十字架だけに生きるものに変えられていきました。十字架によって罪の許し、十字架の恵みだけを喜び誇り生きるものに変えられていきました。パウロはこのガラテヤ書の6章の14節でこのように語ります。しかしこの私には、私たちの主イエスキリストの十字架の他に誇るものが決してあってはなりません。パウロにとって、私の人生にとって、私が誇れる自分の遺産は何一つない。私の人生において誇ることができるのはただ十字架の主イエスキリストだけです。私を罪のどん底から救い上げてくださった、私を十字架の血潮を通して罪許してくださった、そして神様の尊い使命のために新しい命を持って生かしてくださった、その十字架だけが私の誇りです。私の人生のすべてです。私たちも今日このように告白するものになりたいと願います。私にとって誇れるものは十字架だけです。私のうちにまだ誇るものがあるならば、主よ、どうぞこの自我を砕いてください。この固い心を主よ取り去ってください。イエスキリストの血潮を持ってどうぞ拭い去ってください。雪よりも白くなるように、そしてただ生涯十字架だけを誇り、十字架だけを私たちの全てとし生きることができますように、パウロは語りました。15節、大切なのは新しく創造されることです。アーメン。大切なことは、皆さん日々十字架に合わせられて、日々十字架の主イエスキリストに合わせられて新しく創造されることです。過去のものは十字架に貼り付け、全てが新しくされていく、この復活の命の中で私たちが生かされていくことです。
これが私たち一人一人がパウロが告白するイエスの躍金を身に受けて生きる者の姿です。主の十字架において私たち自身が貼り付けられて、主の十字架を通して下る聖霊の火に根っこから焼き尽くされて、イエス・キリストのものとされていく、イエス・キリストの躍金がこの身に与えられ、そしてまた主と共に苦しみを担っていくもの、主と共に痛み苦しみを喜んでいくもの、この十字架を誇る道をいよいよ私たちが求めていくことができますように。皆さん、これが喜びの道です。皆さん、これが信仰の醍醐味です。これが悔い改めの喜びです。私たちの信仰生活は喜びであって楽しみであるはずです。苦しみではなく喜びであって楽しみであるはずです。ごめんなさい、最後にもう終わりますけれども、詩編の先ほどの52編のこの御言葉だけ覚えておいてください。ダビデが51編の中で、これ信仰口語訳です。あやちゃん、すいません、最後ここだけ開いてください。口語訳では8節になります。詩編の51編8節の御言葉です。共にこの箇所だけ読んで終わりましょう。読めますでしょうか。プロジェクターをご覧ください。8節の御言葉を共に読みます。3、はい。私に喜びと楽しみとを満たし、あなたが砕いた骨を喜ばせてください。もう一度読みましょう。3、はい。私に喜びと楽しみとを満たし、あなたが砕いた骨を喜ばせてください。アーメン。これが悔い改めの恵みです。砕かれた心に与えられるのは楽しみと喜びと楽しみです。救いの喜びと楽しみです。信仰は私たちに与えられる、十字架より与えられる喜びと楽しみを主と共に生きていくことであります。この恵みがいよいよ玉川教会のリバイバルの中で、世界宣教の恵みの中で私たちに与えられていきますように、共にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、受難節を心から感謝いたします。足りなき者があなたの命の御言葉を語らせていただきました。どうぞ聖霊様が一人一人に臨んでくださり、あなたご自身が新しい週間正解に向けて、また私たちの日々の歩みの中でこの今朝語られた御言葉を語り続けてくださり、あなたの十字架を心から喜び誇るものとして、主よ、どうぞこの信仰生活、あなたに砕かれた心を捧げながら、日々新しく創造される喜びと楽しみに預かっていく私たちとなることができますように、ここから宣教が始まっていくことを信じて感謝いたします。悔い改めは時に厳しく痛みを伴いますけれども、どうぞその先にある救いの喜びを楽しみをいよいよ私たちに味わわせてください。そしてどうぞイエス様、愛する主と共に苦しむことを喜びとする人生をいよいよ私たちが歩んでいくことができますように、私たちを玉川教会に集いし、お一人お一人を祝福しお導きください。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。